今日与えられました聖書の箇所を読みいたします。マルコによる福音書16章の1節から9節までです。安息日が終わると、マグダラのマリア、ヤコブの母マリア、サロメはイエスに油を塗りに行くために香料を買った。そして週の初めの日の朝ごく早く、日が出るとすぐに墓に行った。彼女たちは、誰が 墓の入り口からあの石を転がしてくれるでしょうかと話し合っていた。ところが目を上げてみると、石はすでに脇へ転がしてあった。石は非常に大きかったからである。大きかったのである。墓の中に入ると、白い長い衣を着た若者が右手に座っているのが見えたので、婦人たちはひどく驚いた。若者は言った。驚くことはない。あなた方は十字架につけられたナザレのイエスを探しているのいるが、あの方は復活なさってここにはおられない。ご覧なさい、お納めした場所である、場所である。さあ行って、弟子たちとペテロに告げなさい。あの方はあなた方より先にガリラへ行かれる。かねて言われていた通り、そこでお目にかかれると。婦人たちは墓を出て逃げ去った。震え上がり、勝機を失っていた。そして誰にも何も言わなかった。恐ろしかったからである。イエスは週の初めの日の朝早く復活して、まずマグダラのマリアにご自身を表された。このマリアは以前イエスに7つの悪霊を追い出していただいた婦人である。以上です。それでは復活と題しまして、指導先生に説教をお願いします。
ただいまマルコによる福音書16章の1節から9節までをご一緒にお聞きいたしました。で、8節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。婦人たちは墓を出て逃げ去った。震え上がり、正気を失っていた。そして誰にも何も言わなかった。恐ろしかったからである。恐ろしかったからである。ここにそう言われています。これが実はもともとのマルコによる福音書の最後の言葉なんですね。今私たちが手にしている聖書は9節からその後がずっと続いています。20節までありますけれど、もう注意してご覧になると分かりますけれども、9節の初めに括弧がついています。で、この括弧っていうのは、8節の言葉があんまり唐突に終わっていると感じた後の時代の人たちが、それを和らげるために付け加えた部分で、マルコによる福音書で後から付け加えた場所ですってことを表してるんですね。ですから、もともとのマルコによる福音書っていうのは16章の8節で終わっています。で、その一番最後の言葉っていうのが、恐ろしかったからであるっていう言葉で終わっているんですね。で、福音書っていうのは、良い訪れを告げる、そういう文章であるはずです。それが一番最後まで読んできて、結論のところに出てくる言葉が恐ろしかったっていうのはどうしてでしょうか。いかにも不思議だと思う方いらっしゃるのではないかと思うんです。おそらくイエス様が復活をなさったという時に、それをどういうふうに言い表していいのかわからない、全く初めてのことで、どういうふうにこれを言い表していいのかわからない中で、恐ろしかったという言葉が、語られたのではないかと思います。この箇所に語られている事柄ってどういうことなのか、今日はもう一度ここに述べられていることを、手がかりに考えてみたいと思うんですね。で、この恐ろしかったというふうに恐れているのは誰かというと、これは、イエス様の弟子たちの婦人の弟子たちです。イエス様の亡骸に香油を塗りに出かけようと思って出かけていった3人の婦人たちが、 この大変恐ろしいという思いを経験した人たちなんですね。一節のところに名前が出てまいります。安息日が終わるとマグダラのマリア、ヤコブの母マリア、サロメはイエスに油を塗りに行くために香料を買った。3人の女性の名前が出てきて、この人たちが香料を買ったのだと最初に言われます。でこれはシエスの体に、この香料を塗って差し上げるってそういうふうに、考えて香料を買ったんですね。普通は当時は葬るときに、丁寧に葬るっていうか普通に葬るときには、亡くなった人に香料を混ぜた油を、塗って葬るのが、普通でした。ところがシエスが十字架にお帰りになって亡くなった時間というのは午後の3時だったんです。しかも金曜日でした。ユダヤのカレンダーだと1日というのは夕方から始まるんです。だから午後3時というのはもう間もなく日が暮れて次の土曜日になっちゃう日です。ところが土曜日というのは安息日で働いてはいけない日なのです。だから、ゆっくりシエスを葬ろうとしていると葬りの途中で安息日になっちゃって、お体を葬れないということになります。それでうんと簡単に、血や汚れを、拭い取ってそして雨布にくるんで、お墓というような洞窟のお墓ですけれどもその洞窟のくぼみのところに横たえる非常にそういう意味で応急処置のような葬りが行われました。丁寧な処置をすることができなかったために安息日が終わって日が昇るとすぐにこの3人の女性はもう一回イエス様のお体に油を塗って差し上げたいそう思って出かけるわけです。でその時点でこの3人の女性はもう復活するなんてことは全く思ってないわけです。で3人の女性が思ってないだけではなくてシエスの弟子は誰一人としてイエス様が復活するなんてことは予想していませんでした。イエス様ご自身はです、男女の弟子たちの前でこの私はエルサレムでどんなふうに扱われるかそして、どうなるかってことを繰り返し教えておられました。十字架の苦難としまた復活をするんだということを繰り返しお弟子さんたちに教えたんです。ですから弟子たちはイエス様がそうおっしゃってたというその言葉は聞いて覚えてました。ところがそれにもかかわらずまさかその言葉通りに本当に復活ということが起こるんだというふうには思ってなかったんですね。イエス様が弟子たちの前でこの私はよみがえるとおっしゃってたのにそして弟子たちは聞いていたのにその復活が本当に起こると思ってなかったんです。もちろんそれはいい加減な気持ちでイエス様の言葉を聞いてたということではないと思います。イエス様の言葉を喜んで聞いてましたしまた真剣に受け止めていたはずです。でも復活ということは考えられなかったんです。で復活すると思ってないってことは例えばこのお墓に男の弟子さん誰も現れてないということからもわかります。復活するんだ、よみがえってイエス様に会えるんだと思えばみんなお墓にやってくるはずなんですね。ところが誰も現れないというのはそこに復活するってことがないって思ってるからです。そして女のお弟子さんたちはやってきている。大変これは経験だと言われるんだけど考えてみるとこの女のお弟子さんたちにしても復活を予想してきてるわけではないんですね。亡骸に香料を混ぜて油を塗るんだ、つまりそこではイエス様の亡骸がそこにあるんだっていう前提で行動しているわけです。だからイエス様の復活というのはですねお弟子さんたちの間ではそれくらいありえないことに思われたということです。シエスご自身と親しく交わってイエス様の言葉を聞いていた、しかもこの私は必ずよみがえるよって聞かされていた、そういうお弟子さんたちにとってそれでも復活ありえないことだったんですね。でお墓に向かっている途中でこの3人の女のお弟子さんたちの心配事は何だったかというと、イエス様が復活しなかったらどうしようということじゃないんです。誰があのお墓の入り口を塞いでいる大きな石を動かしてくれるだろうかということなんですね。 誰も動かしてくれなきゃしょうがないんです。自分たちではもうとてもあの起きないし動かすことできないって分かっています。だから、その時はどうするかって言ったら、お墓の入り口でしばらくの間誰か力の強い男性が通りかかって力貸してくれないかなって待ちわびて、もし誰も通らなかったり協力してくれなかったりすればまた来た道を戻るほかないと思っている。だから、あの石をどうしようかって相談をしているわけですね。せっかく用意した氷を無駄になっちゃうけど仕方がない。でも、イエス様のお体に油を塗って差し上げられないって本当に残念だけれど、そしてまた、イエス様とのお別れがそんな風に、済んでしまうってことは本当に悲しいことだけれど、でもそれはです、恐れるようなことじゃありません。主イエスが十字架におかかりになった、十字架にかけられて亡くなったっていうことはお弟子さんたちにとっては非常に悲しい出来事、残念な出来事ではありました。でも決して恐ろしいことじゃなかったんですね。したがって実は福音書の最後に恐ろしかったからであるって結ばれてるっていうのは、まさに死を超える何かが起こったんだっていうことを表す言葉なんです。婦人たちが抱いた恐れっていうのは、いわゆる死の恐怖とか死への不安、そんなものから来るものじゃないんです。もっと別物なんです。でそれは何かというと、神様がなさることは必ず実現する、そのことを知るところから来る恐れです。お墓に行く途中、大きな石が邪魔してお墓に入れないんじゃないかって、そう心配しながら出かけていったその3人の夫人の弟子たちの心配は、実は取り越し苦労だったってここに言われています。お墓についてみたら、入り口の石はすでに脇にどけられていて、お墓の入り口開いてた。だからその点では心配したことは何もなかったんです。思いがけないことだけれど、何も苦労なくお墓の中に入れたんです。しかしお墓に入ることできましたけれど、この三人のお弟子さんたちは結局のところ、このお墓を訪れた目的を果たすということはできなかったんです。なんでかといったら、イエス様が復活をなさってもう亡骸がなくなっているからです。亡骸に香油を塗りたいと思いながら来たんですが、その亡骸がないわけですから、結局香油は、無駄になってしまいます。主イエスは復活をなさった。でそれは決してです、婦人たちの記憶の中によみがえったとか、本当に嘆きや悲しみを伴いながら思い出されたって、そういう復活じゃないんですね。そんな弱々しいことじゃなくって、実際に復活して生きておられる、お墓にはもうおられないけど別の場所で生きて働いておられるんです。お墓の中にいた若者がそう婦人たちに告げています。あなた方は十字架につけられ亡骸となった、本当に惨めなナザレのイエスを探しているようだけれど、しかしそういう方はもはやおられないんだ。イエス様は復活をなさって今も働いておられる。あなた方を招いておられる。あなた方は今そういう生きているイエス様に招かれてガリレアに行くことになるんだよって、そういうふうに教えられます。6節と7節のところです。若者は言った、驚くことはない、あなた方は十字架につけられたナザレのイエスを探しているが、あの方は復活なさってここにはおられない。ご覧なさい、お納めした場所である。さあ行って弟子たちとペトロに告げなさい、あの方はあなた方より先にガリラへ行かれる、かねて言われた通りそこでお目にかかれると。もしイエス様が多くの人の罪のせいで犠牲となられる、そういう非業の最後を遂げた、そういう方であるのならば、夫人の弟子たちは本当に気の毒だと、あるいは悲しい、申し訳ないという気持ちにはなったかもしれませんが、決して恐ろしいとは感じなかったはずなんです。イエス様のことを心の中に思い出すというだけだったら、 で、それは本当に残念なこと、痛ましいこと、申し訳ないことだって自分を責めることにはなっても、恐ろしいっていう気持ちにはたどり着かないはずなんです。この日、婦人たちが恐れ怯えたのは、主イエスっていう方が私たち人間の思いや思い出の中にだけいらっしゃるんじゃなくって、今も実際に生きて働いておられる方だということを教えられた。そしてまたそれをさらに言えば信じたからです。だからこの恐れっていうのは死への不安や恐れとは違う別物なんです。神様がよみがえらせようとした方は本当によみがえらされるんだ、そう聞かされてそれを信じた。そこから来る恐れです。新約聖書のヘブライ人への手紙の10章のところに、生ける神の手に落ちるのは恐ろしいことですって、そういうふうに書かれています。聖書を開いている方がいらっしゃるので読みますが、10章の31節です。414ページですね。その通りしか書いてありませんが、414ページの上の段、ヘブライ人の手紙、10章の31節、生ける神の手に落ちるのは恐ろしいことですって。そう言われています。414ページです。でこの日、3人のお弟子さんたちは、神様の見てのうちに落ちたということではありません。しかし、主イエスが確かによみがえって、生きて御業をなさってるんだと、そう知らされてそれを信じました。そしてそのことによって、それを信じたことでです、自分たちは本当に神様の見てのもとに置かれ生きてるんだということを知るようになったんです。私たちは自分がこの地上で生きているのは当たり前だ、確かだと思っていますけれど、しかし神様が私たちの上におられて、すべてのことを確かに動かしておられるということは、もしかすると話として聞いたり、そういうことを知っているつもりではあっても、なかなかそれを本当に思っていないところがあるんです。ところがこの朝、この3人のお弟子さんたちはイエス様が確かに復活して生きておられるんだ、それを聞かされて本当にそうなんだ、そこにこの3人の人が深い恐れを抱いた理由があるんです。たとえ死んだ人であっても、神様がこの人は生きるとおっしゃってくださるならば、その人は確かに生きる、永遠に生きるようになるんだ、そういう厳粛な事実を知らされ、信じることでこの3人は恐れたんです。だから恐れたからであるっていう言葉が福音書の一番最後の結論になってるんですね。神様が確かに私たちの上におられて、あなたはこうなのだと、そうおっしゃられたら私たちはその通りになってしまう。たとえ死ぬ人間でもあなたは生きるって言われたら、そうされてしまうんだ。で、さて、しかしこの復活、イエス様の復活ということをです、私たち人間の側からするとこれはありえない不思議なことが起こったといつも思うんですけれど、しかしこれ神様の側から見てみたらどういうふうになるんだろうかと思います。神様っていう方は命の源である方ですから、神様にとっては愛する一人子を復活させるなんてことはもしかしたら造作もないことなのかもしれないんです。で、むしろ神様の側にとって非常に忍耐を要しエネルギーが必要なのは復活ではなくて十字架だったのではないかと思います。何にも悪いことをしていないイエス様が、それでも十字架にかけられ殺されていく。神様はそこで 無力な方として残念ながら指を加えて見れたというんじゃないんです。神様何でもおできになる方なんですから、実は十字架にかけられてイエス様が亡くなるというのは神様がそれをそうするんだって決めて、イエス様が本当に亡くなるところまで神様が導いていかれるということです。そしてまたイエス様がゲッセマネの園で本当に苦しみながら祈られるということを福音書が伝えてますけれど、あれほどまでにイエス様が深く苦しみながら祈られたのも、実は十字架の上で苦難を受け亡くなるということが中途半端にただ死ぬということじゃなくて、本当に神様から見捨てられて死ぬ、神様からすっかり捨てられるということであるっていう、その深刻さをイエス様は分かっておられるからです。本当にそういう意味では神様から捨てられた、そして命を落とされた、そういうイエス様が生かされた、それがイースターの出来事です。私たちは毎年イースターの季節を迎えるたびに、これは大変嬉しいことなのだと聞かされそうなんだと思いながら生活しています。確かにその通りなんですけれど、実は何が嬉しいのかというと、十字架にかけられ神様から捨てられて亡くなった、そのイエス様の復活だから本当に嬉しいんです。どうしてかっていうと、そういうイエス様がよみがえられたということは、どんな人間だって神様が生きよっておっしゃってくださる、そういうものとされるからです。神様から完全に捨てられ失われてしまった、そういう方がよみがえらされた。そしてそのことを聞かされて、信じないならただ悲しいだけですが、信じたんです。このお弟子さんたちは信じたから大変恐ろしくなったんです。こういうことって本当にあるのかって、そう気がついて深く恐れたんです。イースターの出来事として伝えられているそのことというのが、本当に恐ろしいほどに神様が私たちを愛してくださっている。どんな人も滅びないでいいように、確かに神様が捨て去って滅ぼされたはずの方がよみがえらされた、それが本当に嬉しい大きなことなんだというふうに福音書が伝えている、そのことを聞き取りたいと思います。どんなに救いがなくて行き詰まっているように思える、そういう状況にある人とも、神様は十字架と復活の主イエスキリストを通して共にいてくださるんです。私たちはイエス様がよみがえらされている、その聖書の言葉を聞きながら、この私も神様から見捨てられていないのだ、本当に神様に愛されて今日生きるようにされているし、また私たちが生きているこの地上の生活というのは、すべての一緒に生きる人たちについて希望を持って生きていい、そういう人生を今生かされている、その信仰を与えられて歩むものとされたいと願います。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、三人の夫人の弟子が嘆きと悲しみと、また本当に申し訳ないと思いを持ちながらお墓に向かったときに、あなたは人間の思いをはるかに超えることをなさっておられました。弟子の誰もが復活の約束を聞かされながら、それを信じないで、よみがえったイエス様とお会いしようとは誰もせず、誰もお墓に行っていない、その中にあって、あなたは約束してくださった通りに主イエスキリストを復活させ、あなたが捨て去ったものもなお憐れみに尽くしんで命の中に生かされるのだということを表してくださったことを感謝いたします。私たちあなたがなさってくださった この厳粛な出来事の前に、本当にどうお答えしたらいいのか、どうあればいいのかを知りません。夫人の弟子たちがあなたの御心を知って、ただ恐れ怯えたように、私たちも本当にあなたの力強いなさりようをそのまま仰ぐことしかできませんが、しかし確かによみがえって共に歩んでくださる主が、今日も私たちと一緒にいてくださることを感謝いたします。どうか主が私たちに生きるようにとおっしゃってくださり、また私たちと共に歩んでくださる、そのことを信じ受け止めて歩むものとさせてください。私たちがすべての隣人と共に生きる、あなたの前に生かされる、そのような生活を営んでいくことができますように、どうぞ私たちに主のよみがえりを知るがゆえの信仰と希望とをお与えくださいますようにお願いいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。